Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。5月24日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は日差しがなかった分楽でしたね。
でもムシムシしてました。
ああ、出雲はでも風あったからそんなにムシムシはしなかったけどな。朝ちょうど会社行くときにはパラパラと雨が降ったけど、日中は結局降らずじまい。
こっちは降ってました、昼から。
あ、そうなんだ。
はい。
この後夜どうも出雲は降り出すみたいですけどね。今んとこの予報では、あ、夜っていうかもう日付が変わってからか。日付が変わって1時から5時ぐらいの間が雨マークになってますよ。
夜中ですよね。
うん、夜中。
こっち、こっちも変わってる。あ、こっちは23時から5時まで。
ほうほうほう。それがこっちへ流れてくるんだな。
多分ね。
で、午前中は曇りだけど、お昼からお日様が出てきて26度まで上がる予報ですよ。マジかですね。ちょっとこれムシムシしそうだね。
ちょっと梅雨っぽいなと思って今日は過ごしてましたけど。
うん、もしかしたら 2,3 日してから梅雨に入った模様ですとかっていう話になるかもしれんよ。
ちょっとなんかカラッとはしてない感じ
ですね。まあ、明日25日ですけども、まあ、全国的に雨マークがついてる感じですね。うん、ただ北海道とかは、札幌は明日最高気温20度だけど、網走とかは11度。
寒い。
うん、同じ北海道の中でも9度ぐらい差がありますよ。
うん、
まあ、距離がだいぶ離れちゃうけどね。本州の方も東京が24度、大阪23度、広島25度。気温は上がるみたいだけど、やっぱり雨が降って気温が上がるからムシムシになるのかなって感じがしますね。
なんか梅雨っぽいね、全国的に。
うん、ということで、もしかしたら梅雨入りかもねって感じですね。
うん、
まあ、カンカンデリー、あ、まあ、カンカンデリーも嫌だけど、湿度が高いのも嫌だよな。
うん、
まだカンカンデリーでカラッとしてた方がいいか。
どっちも嫌ですけどね。
ただ今年の梅雨入りは全国的には平年並みっていう一応予報は出てるみたいなんでね。
平年並みがいつなんですかね。
ね、山陰の方は6月の頭ぐらいだったと思いますけどね。 で梅雨の間の雨の量っていうのも、西へ行けば行くほど多くなる予報。
そうなんですね。
だから中国、四国、九州は多めの予報が出てますね。あと近畿から名古屋のあたりにかけてはやや多い感じ。それ以外のとこはまあ平年並みの予報が出てるんですけどね。さあ果たして今年の冬じゃない梅雨どんな感じになるんでしょうかね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は飛行機ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。スカイマーク6月19から26日に羽田新千歳福岡線で計16便を追加運行、今と区割りで片道8500円からという記事が上がりまして、 LCC があるとかいいですね。片道8500円だそうですよ。
LCC 一応飛んでるじゃないですか、いつも。
まあ飛んでますけどね、スカイマークは6月19日から26日の期間中、羽田新千歳線6往復12便、羽田福岡線2往復4便の合計8往復16便の追加定期便を運行しますということで、昨日の午後5時からチケットの発売は始まってるんですけども、運賃、割引運賃の今得割というのを使うと片道8500円から、乗れますよという記事が上がってますよね。ちなみにですね、出雲空港からもね、北海道行く便がちょこちょこと飛んでるんですよ今。あ、ちょこちょことこれから飛ぶんですね。
それはあれでしょ、あの日本エアシステム。
いや、あ、日本エアシステムはもうないよ。
日本航空。
日本航空。日本航空の定期便はね、あの8月にあります。8月1日から8月31日までの月水金日曜日、毎日じゃないんですよね。札幌、これ札幌多分新千歳だと思いますけどね。11時55分発の出雲着が13時55分で、折り返しで出雲発が14時45分で、札幌が16時40分の便が8月限定でね
2時間
飛びます。そんなもんだね。でお値段がね、片道1万6000円から8000円ぐらい。
そんなに高くない。
うん、あの先得割とかスーパー先得とかね、ウルトラ先得とか適用されるんですけども、今8月のその便を予約しようとすると最安で、あ、ごめんなさい、1万5000円だ。1万5000円から1万7000円。
東京便とそんなに変わらないってことですよね。あ、ちょっと高い。
いや、ちょっと高いと思うよ。うん。
遠いですからね。
うん。で、これが期間限定運行なんで、普通運賃ってのが設定されてないんですよ。この割引価格しかないです。お値段がね。
じゃあ、夏場だけって。
そうそうそう、8月限定。 でこれはあの日本航空の便なんですけども、あの実は FDA さん、ここも、あでもこれはねチャーター機になるんですけどもね、北海道便があります。6月下旬から7月上旬にかけて、稚内空港行きの、富士ドリームエアラインのチャーター便が運航されるそうですよ。
稚内なん
だ。うん。ただし、これはツアーという形でどうも販売するみたいなんでね、航空券単体ではどうもなさそうなんですよ。2人一室のツアーでお一人様が、15万9800円から。
それ何泊ですか？
3泊4日です。
15万。
うん。宗谷岬とかね。あとはこれは南浜湿地とか。なんか途中船にも乗るみたいですよ。2日目は稚内港から、これ何とか泊まり港って書いてあるんだな、何だろう、
なんだっけ、押し泊まりじゃなくて和紙、
あ和紙っていう字かな、これ
あれ、うん、それ知床岬の方ですね、
うん、
あ違います、嘘です、
違う
でもなんか私そっち、うん、
の方行った、
和紙、和紙泊まりだっけ、何泊まり、わし止まりだね。わし止まりは、あ、うん、利尻だ。利尻島だ。私これ乗りました。わっかない。
あ、そうなんだ。
あの、利尻に行きましたから。
へ
ぇー。利尻昆布のとこよ。利尻島。
ほうほうほう。
そうそうそう。あの、うん、そうです。利尻富士っていう、その、富士山みたいな、綺麗な山があるんですよ。
うん、2日目がそこへどうも行くみたいで、3日目はまたそこから船に乗ってまた違う島行くみたいですよ。
じゃあ手売りや基人島とかかな、
あこれ島じゃないのかな、北海道戻ってくるの、いやいや、やっぱり島行くんだな、なんか北海道あっちの方を満喫するみたいですよ。
でもすいません、なんかすごいローカルの話で皆さんにはあんまり関係ないでしょ
まあまあね、
それはあの収録じゃない時に話した方がいいかも。
そうですね、あの一畑トラベルサービスで取り扱ってるようです
それはもう島根の人しか
関係ないね、うん、はい、それでは次のニュースというか、ここから IT ネタですね、iPod ラブさんの方にあった記事です。2018年発売の iPhone9 は 5.28 インチと 6.46 インチの有機 EL 搭載という、来年の話を始めましたよ今度は来年2018年に発売予定の iPhone9 括弧仮称に搭載される有機 EL スクリーンを供給する契約を Apple と、Samsung ディスプレイが締結したという情報らしいですよ。
なんか iPhone8 のこともはっきりせんのにね
確かにねで、この iPhone9 5.28 インチと 6.46 インチ、2つの大きさの有機 EL がどうも採用されるんじゃないかということですね。ただ、液晶サイズはでかくなりますが、本体サイズ自体は、7プラスとあまり変わらないかもしれないと。だから、まあ、ベゼルが小さくなる感じになるようですね。まあ来年の話なんでどこまで本当かどうか分かりませんけどね
変えるとしたら2年後だけ気になるかもしれない、
ね、我々はね、
うん、
はい、それでは次のニュースも iPod ラブさんの方にあった記事です。 10.5 インチ iPad Pro には3つのマイクがあることが判明という記事が上がってました。iPhone とかマイク2つついてるんですよね。
え、そうなんですか。
はい、マイク2つ、あの下の部分、ライトニングコネクタ差し込む部分 ともう一つは、背面のマイクのとこに、あ、マイクじゃごめん、背面のカメラのとこにマイクの穴が開いてますけどね。
本当だ。
うん、2つあるんですよ。
へ
ー。でこの2つのマイク使ってあのノイズを軽減させてるんですけどね。
うーん、
ただ10.5インチの iPad Pro、 こちらの方はマイクはどうも3つあるようだということらしいですね。10.5 インチ iPad Pro の保護ケースメーカーから得たという CG モデリングがリークして、ここに穴が、背面上部に謎の穴が開いているということで、これは何かということなんですけども、これ集音マイクらしいですね。まあ録音機能を向上させるため、現行のリアルマイクロフォンからトリプルマイクロフォンにアップグレードされるようですということだそうですよ。マイクが3つね。もう我々使ってる人間にとってはあまり意識する必要のない話かもしれないけども、ただ今いろんなケースが出てるじゃない、形状がはっきり分かんないから、このマイクを塞ぐようなケースはやめといた方がいいと思いますけどね、もし買うんであれば。せっかくのマイクを塞いじゃったら意味がなくなっちゃうね。
まあね、買ってしまった人はしょうがないけど、ここにこう切りで
穴開けるか。そうだね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル iTunes12.6.1 のマイナーアップデート版をリリースという記事が上がってました。この 10.12.6 先週リリースされたばかりなんですけども、今日ですね、
12.6.1
アップルは Mac App Store を通じて iTunes12.6.1 の新しいバージョンの配信を開始しているということで、ビルドナンバーが少し進んでるみたいですね。変更点は、不明ということなんですけども、何らかのバグを修正したものではないかということですので、早めにバージョンアップをしておいた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、ここからちょっとしばらくドコモ関係のニュースが続きます。気になる気になるさんの方にあった記事ですね。いや、ちょっと待ってよ、あら出ないぞ。あ、出た出た出た。 NTT ドコモ、対象スマホ購入で月々の利用料金を1500円割引く料金プラン、ドコモウィッチを発表という記事ですね。これどうも昨夜発表されたみたいでな、昨日収録の時にはこのニュース上がってなかったんですけど、夜のニュースにはこれあちこちのニュースで言ってたんで、夕方から夜にかけて発表だったのかなと思いますけどね。
あ、いやそれでなの、ちょっと待って、あなたの記事かぶらないけど、いや、このドコモウィズっていうのがあるけん、CM にブルゾンチームが起用されたんかって今買ってるの。
あ、そうそうそう、ブルゾンチームが起用されてますよ。
このウィズがあれだね、あのウィズなんとかって、あの男の人が2人おるでしょ。
うん、
それでかな。
まあそれの絡みもあるかもしれないね。あの、まあ、ドコモさんが発表会してたんでね、そこの中でブルゾンさんも出てきてましたけどね。これはですね、一つの端末を長く使用するユーザー向けの料金プランで、対象端末を購入することで月々の利用料金が毎月1500円割引されますということで、今のとこ対象端末は2つだけ、アローズ BF-05J とギャラクシーフィールSC-04J という2機種ですね。なので当然ですが iPhone は対象外ですと。 いうことですね。でこれに加えて2017年7月31日までに、これを契約したユーザーを対象に抽選で D ポイントが最大7万7777ポイント当たるキャンペーンも実施されますということだそうですよ。まあ、これはAU とかソフトバンクが自分とこではないとこ、自分とこではないとこっていうのもおかしいな、 AU の、 格安ブランドの、UQ、 それからソフトバンクの第二ブランドの Y モバイル、この辺で安いプランを出してきてるんですけども、ドコモさんがまあそれに対抗する形でこの1500円引きっていうのを出してきたらしいですね。
ドコモさんは子会社だね。
そうだね、携帯電話を売る会社は持ってないかもね。格安 SIM とかに回線は結構貸し出しはしてるけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ドコモの留守電アプリにテキスト起こし機能、見える留守電という機能がつくそうですよ。まあ有料ですけどね。 NTT ドコモは月額300円のスマートフォン向け留守番電話サービスで新たに見える留守電を追加します。提供開始は6月下旬からになる予定ということで、留守電サービスが月額300円か、すでに使っている人は追加料金はいらないみたいですね。この見える留守電は留守番電話へ録音されたメッセージを音声認識によりテキストにしてくれる機能ですと。交通機関の利用中や病院、会議中、工事現場など音声のメッセージを聞きにくい場所、場面での利用が想定されますということでね。留守番電話に入れてくれたメッセージをテキストにして、まあ、読めるようにしてくれるというサービスですね。ただ留守電にメッセージ残してくれる人ってそんなにいないよな。
あんまりいないですね。確かによ
っぽど重要な用事でかけ直してくださいとか、まあその程度のメッセージだよね。
ただ間違った後ね、間違ったテキストになる可能性もあるよね、ちゃんと喋らんと。
ああ、まあそれはあるかもな。黙ってたらまずいかもな。
黙ってたら
どこまで訛りに対応してくれるのか
滑舌が悪かったりとか。
そうだねはい、そして次のニュースもドコモですね。携帯ウォッチの記事です。紛失した後でも見つけやすく、ドコモの携帯お探しサービス機能拡充ということはそうですね。事前の設定をしていなくても紛失した後でも GPS を自動的にオンにする新機能を提供しますと。対象は2017年5月以降に発売される Android スマートフォン、タブレット、フィーチャーフォンということで、こちらも iPhone はどうも対象外のようですけどね。これまでは、事前に GPS 機能をオンにしておかないと、まあどっかへ忘れて、どこへ忘れたかなって検索かけた時に位置ってのは分かんなかったんですよ。
うん、
でこれがですね、今回事前に設定していなくても遠隔で GPS を後からオンにできるように改善するということはそうですね。なのでなくしてからでも、GPS を遠隔でオンにしてどこにあるかなっていうのを確認することができるということみたいですよ。
すごいね。
あとですね、この探す機能、既存の機種は月4回まで無料で利用できるんですが、この新機能に対応する機種では月額50円コースというのに加入するか、スポット利用1回成功につき3000円の料金ということだそうですね。
3000円、
1回 回スポットで使用する場合は3000円取るそうです。
スポットっていうのは
だから1回限り、今契約してなくて、あ、携帯電話が見えなくなった、探さなきゃって、1回だけ確認するっていう使い方をすると3000円。
ジャグみたいなもんですね。
あ、まあまあまあ、そういうな感じだね。それなんで月額50円に入ってた方がいいような気がするよな。
まあそうですね、
うん。ただこの月額50円、別オプションの携帯保証サービスに加入していると無料だそうですんでね。まあ携帯保証サービスに入っていれば実質タダで使えるサービスってことになりますね。はい、そして次もドコモですね、携帯ウォッチにあった記事です。シニアならお得になる、月額500円でクーポンや特典を楽しめる D エンジョイパスという記事が上がってました。 NTT ドコモは55歳以上のユーザー向けにレジャーやグルメ、美容など様々な店舗サービスのクーポンや特典が利用できるサービス D エンジョイパスを今年夏より提供しますと。月額500円ということはそうですね、人間ドック、温泉、カラオケ、レストラン、ショッピングなどを、特別価格で利用できるクーポンや様々な特典を用意しますと。例えばカラオケでは昼間に歌い放題、飲み放題で1時間980円、居酒屋では昼飲み同窓会特別メニューとして2980円のプランが用意されます。あと大人の母娘パス、
多分母娘って書いて親子って読むんじゃないかな、
親子パスかなと銘打った特典では、高級ホテルのランチが通常より5000円程度割引されたり、ジャズクラブのチャージが1000円割引されたりと。
5000円割引されていたいく
らいくらかかるかは知らないけどさ55歳以上のシニア向けのサービスだそうですよ。
そこに引っかかったんですけど、55歳でもうシニアって言われるんだって。
うん、まだ4年もあるよ。
もう4年しかないで、シニアな
シニアじゃあ今は何て呼ばれるの？
ミドル。
ああ、ミドルね。なるほど。
もうでも、ミドルってもうシニアなんだよね。具合が悪い。
はい。続いても携帯ウォッチの敵です。じゃあね。と話すと通話終了。ドコモ、すぐ電に新機能という記事が上がってました。NTT ドコモは、NTT ドコモのすぐ電には、じゃあねやおやすみと相手に話すと通話を終了する音声による自動終話機能が追加されるということだそうですね。タッチパネルを触らずに電話を利用する機能ということで、振るだけで電話をかけたり、かかってきた電話を耳に当てるだけで受けたりすることができますと。いうことだそうですよ。
今日お仕事お休みないよってプチって切るよね。
そうだねお休みの方に猫がって言ったら切れるよね。
あ、なかなか面白いこと言うね
で、これ一応対象機種ってのが決まってるみたいですね。今年の夏モデルがどうも対象でですね。このフッ手電話がかかるってのは、ポケットに入れて走っとったら勝手に電話かかる可能性があるってこと？
はあ、そうかもね。
ちょっと怖いね。
うん、
ま、これ決まったとこにかかるんでしょうね。
最初
からどこにでも、最初からどっかかける電話番号を指定しとくんじゃない？
うん、
そうしないと、一回振ったらここ、二回振ったらここっていう風にもしかしたらなっていうのかもしれないけど、それを覚えるの大変だよな。
これも iPhone がない。
ないです。 アンドロイドですね、はい、そしてこれがドコモ絡みの最後だったかな、携帯ウォッチにあった日です。 amazon.co.jp 5月中にドコモのキャリア決済対応へという記事が上がってました。昨日キャリア決済ができるようになった、あ、昨日ね、今週あったよね、うん、iTunes とか、
あれドコモでしたっけ、
うん、ドコモだったですけどね。今日は、Amazon さんの支払い、これにキャリア決済が使えるようになるということはそうですね。吉澤社長によれば5月中の実現を目指しているということで、ドコモユーザーであれば毎月の携帯電話利用料とともにAmazonでの支払いをまとめられるようになりますということで、ソフトバンクは、ヤフーだっけ、
ヤフーショッピング
ヤフーショッピングが携帯電話の合算にできますよね。まあそれの Amazon 版ってことですね。
へー、
Amazon でキャリア決済ができるのは多分ドコモが初めてじゃないかなと思いますけどね。
聞いたことがないですよ
ね。はい、他の2社も果たして追従するんでしょうか、どうでしょうかってとこですね。
これはマーケットプレイスもできるようになるってことなのかな、うん、
できるんじゃない、
へ、設定せんといけんじ
ゃん忙しくなるかもね、
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、ここからはマイクロソフト絡みのニュースがしばらく続きます。キナーキナーさんの方に書かれた記事です。マイクロソフトサーフェススタディオを6月15日に日本で発売することを正式に発表ということで、これはサーフェススタジオは去年海外では発売が始まってたんじゃないかなと思うけど、やっと日本での販売が始まりますと。マイクロソフトのサーフェスブランドの、デスクトップ版、
うん、
タブレット、ん？タブレット？ノートタイプのサーフェスとかタブレットのサーフェスっていうのは日本でも発売されてますけども、デスクトップ版は初めて日本での発売になりますよね。で、日本だけでなくイギリス、英国、オーストラリア、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、中国、香港でも6月15日から販売されますと。で、日本ではまだ公式ページなどが公開されていないことから、5月26日のイベント後に予約受付が開始され、公式ホームページも公開されるものと予想されますということですね。これ結構高かったはずなんだよな、うん、サーフェススタジオって
高かったです、
うん、
この袋の絵最近ちょっと前に見た気がするんだけど、
なんどこで、ね、会社で、
空海で、
え、空海で
なんか言ったよね、これの記事、
あー、サーフェスの記事、あ、サーフェス、サーフェスなんとかなんとか、新しいやつの壁紙にこれが使われてたんじゃなかったっけ、サーフェスラップトップだったかな、なんかそこで出てたかもしれませんね。
そうそう、あのね、その時は、うん、そうそう、うん、そうそう
何がそうなんだよ、あのそうそうそうって、
サーフェイススタジオじゃなくて、うん、サーフェイスブック with パフォーマンスベースってやつを4月20日に発売、
あ、その時かな、
うん、あの その時に みっつぁんの誕生日だと思って聞いとったのを覚えとって、
うん、
で、何、誕生日に帰ってかって一人で思っとって、
あ、なんかあったな、それ、
その時の価格が30万
そうか、うん、はい、そして次も気になる気になるさんの方にあった記事です。マイクロソフト新型サーフェイスプロを発表、 LTE 対応モデルも今年の秋発売へということで、こちらは袋じゃなくて口 クジャク？かな？クジャクっぽくないこれ。
頭にクジャクの羽がついてると思ってるでしょ。こっち
が。いやいや頭にはついてないよ。
このキンギラキンの頭の羽はクジャクさんではないですよ。
何これ？
王冠鳥。
本当か。適当なこと言っとうぞ。はい、こちらは、ノートタイプのサービスですね。こちらはお値段799ドルからということで、まあ、安いのは10万円切る形になると思いますけどね。で、SIM が入るモデルもどうも出るようだということですよ。
これはタブレットですよね。
これは、ノートパソコンとして使えるやつかな。
さっきのサーフェススタジオはなんか
ちょっとデスクトップ
みたいな、
うん、これ多分あのノートパソコンみたいにパタッとしまえる感じじゃないのかな、サーフェスプロは。
本当？
うん。あ、いや、タイプカバーって書いてあるから離れるんだな、ディスプレイ部分だけ。
サーフェスよくあるやつですね、
うん、だけどタブレットとしても使えますよってことだと思いますけどね。はい、そしてこれはサーフェスではないですけどもね、 Windows パソコン絡みですけども、 C ネットジャパンにあった記事です。100台限定特別仕様のメルセデスベンツバイオ Z、 バイオとメルセデスがコラボということでね、メルセデスベンツブランドのバイオパソコンが出るそうですよ。こちら24日、今日ですね、今日、お昼前の11時から発売を開始してます。Amazon でどうも購入できるみたいですね。 Amazon のメルセデスベンツ日本公式オンラインストアで購入できますと。ソニーストアや量販店での販売はありませんということですね。最速お届け日は6月6日。現物が見たい方のために東京六本木にあるメルセデスベンツコネクションのというところで展示をしていますということですね。ちなみに今アマゾンへ行ってみると、購入できるのかな。購入はなんかできそうだしね、できそうだしな、
出す、
うん、カートに入れられますが、ただ発送はもうだいぶ先になってるな、3週から5週かかるみたいですね。最短で6月25日から7月9日なんで、多分初期ロットはもう出ちゃったのかな。あ、初期ロットっていうか限定100台だからな、
うん、
初期ロットも何もないかですね。
これでも K に乗っとってメルセデスくれ
いいんじゃね。で、これ購入した人がこの刻印を選べるらしいんですよ。2種類あるみたいですけどね。300SL とそれからビジョン東京かな、なんか2種類あるみたいですね。液晶部分の裏側の刻印と、あとタッチパッド、まあ、タッチパッドって名前が正しいかどうか分かんないですけれども、そこにベンツのマークはどうも入るみたいですよ。レーザーで刻印をすると。
車の形でもな
って
、ん？車の形、
背面に刻印されるのはね、一つはこれガルウィングだね。
何ですかそれ。
ドアが上にこう開くやつ。
あ、だけ虫みたいなんだこれ。
そうそうそうそうそうそう。
それが 300SL って言い方なんだね。
だね。で、お値段がですね、メルセデスベンツと コラボしてるんで高いんじゃないかって思うんですが、実はそんな高くないんですよ。現行のこのバイオ Z と、お値段の比較なんですけども、Core i5 モデルと Core i7 モデルがあるんですが、 Core i5 モデルの方は 12,000円高、 Core i7 モデルの方は2万円高。ベンツがついてるから何十万も高くなるんじゃないかと思ったけど、そんなことはないらしいですよ。
うん、
まあこのベンツのレーザー刻印台がちょっと高くなるのかなって感じかな。ただまあ元が高いんですよね。 Core i5 モデルがこれ25万、 Core i7 モデルが28万5千円だそうです。 MacBook Pro 買えるね。
バイオは結構高いって言うよね。
まあね、確かに高い。バイオは
でもこのバックライト綺麗ですね、ブルーの。
うん、 MacBook Pro もこんな感じだよ。
そうなんですか。
うん、こんな感じに光りますよ。まあパソコンが手に出なくても、あ、パソコンに手が出なくても、あのカバンとか帽子とか水筒とか、この辺だと買えるかなって感じはしますね。
これベンツ持ってる人じゃないと絵にならんで。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらアプリの紹介ですね。 CNET ジャパンにあった記事です。フジテレビニュースメディア報道局をアプリで提供という記事が上がってました。このアプリの名前の報道局、これ全部カタカナなんですけどね。フジテレビジョンは5月24日、ニュースメディア報道局に、スマホニュースアプリをリリースしました。これ iOS 版も Android 版もあります。ライブ配信のほかテキスト記事、動画、VR などのコンテンツを提供しますということで、利用料は無料ですということで、フジテレビの報道局がまあコンテンツを作成するということなんで、まあニュースが早く手に入るかなって感じですね。
うん、
あの緊急地震速報とかそういうのもプッシュで教えてくれるということはそうですよ。
アプリ、
アプリです。全部カタカナで報道局で検索すると出てきます。そして次もアプリの紹介ですが、 iPod Love さんの方にあった記事です。コイキング育成ゲーム、跳ねろコイキングがリリースされたよっていう記事が上がってました。ポケモンカンパニーの iOS 向けゲーム、跳ねろコイキングの配信がスタートしましたということで、私も早速お昼休みに入れて、今レベル3か何歩まで行ったかな。これ自分のコイキングを育てていくんですよ。
一匹だけ？
どうも進んでいくと複数のコイキングが持ってるみたいですけど、まだ私は一匹しか持っていません。で、餌食べさせたりトレーニングしたりして、相手のコイキングとどれだけジャンプするかっていうのを競うんですよ。
相手？
うん、相手が出てくるんです。対戦相手っていうのはね。で、勝つとあのコインとかなんかいろいろもらえるんですけどね。で、あとこれ記事の中にもありますけど、ピカチュウ、
うん、
ピカチュウがイケスの横に座ってるんですけど、私今ここまでとりあえず進んでます。あ、だからレベルもうちょっと進んでるのかな。で、ピカチュウが助けてくれるんですよ。なかなか面白いですよ今のとこは。
すごい、これ今日リリースされた。
はい、今日リリースです。
だけどもうカスタマーレビュー3513もついてるね。
はい、よかったらダウンロードしてみていただきたいと思います。 Facebook の友達とどうもあの競い合うのもできるみたいですね。
うーん、
はい、それじゃあ、アプリ絡みなんで、スキちゃんの探してきてくれたニュースもアプリの記事なんで、ここでスキちゃんの記事を入れましょう。
入れましょう、
入れましょう。
はい、 私が見つけてきた記事は、
うん、
だいぶドアさんのニュースで見つけてきたんですけれども、
はい、
見出しがねちょっとネガティブなんですけど、
うん、
孤独なのに私服を得られるスマホの連打ゲーム、根強い人気の秘密はストレスも吹き飛ぶ無心の境地っていう記事ですこれはあの、まあ、ただスマホを叩く、一心不乱に叩く、
うん、
あのということで、この記事ではその仕事で頭を酷使して疲れが溜まってしまっている人とかストレスがある人が発散するのにいいんじゃないかっていうものなんですけど、
うん、
まあね、割と通勤電車の中とかでもスマホを一心不乱に叩いている人を見かけることが多い。これはもしかしたらあのいっちゃんが今やってるあのお魚の
やつアビスリウム、
うん、とかもあるかもしれませんけど、
これ中であの月曜会夜更かしの中でなんか紹介されたって書いてあったけど、アビスリウムはまさにこれ月曜会夜更かしでやってましたよ。
そうなんですか。
街行く人に聞いたら、でなんかスタッフが課金してみてくださいよって言ったら、なんでこんなもんに課金すんだよって怒ってましたけどね。
マツコさんが。
いやいや、あの町の人が。
うん。一旦しましたよね。
うん、しましたね。
で、私が今日この記事の中で紹介する連打ゲームは、ひたすらキャベツを千切りする直感千切り。これ、うん、このね、あのタイトルだと iOS では見つからないんですよね。アップストアで。
これ多分 Android はこの名前で検索するんでしょうね。
で、iOS じゃない App Store にはこれなかったんですけど、同じようなやつでキャベツの千切りっていうゲームがありました。
う
ん、まだやってないんですけど、
うん、
まあひたすらキャベツをこっちも千切りするゲームです。それからね、まあ、千切りのその速さをなんか、
うん、
でなんかあなたはこんなレベルだよって言ってくれるみたいですけどね、
うん、
あとはねマッチョな兄貴が海の上を走り続ける海の上の筋肉兄貴というゲーム、なんかねちょっと絵がねどっちかっていうと男性向けの絵なんですけどね、
うん、
これはね右足が沈む前に左足を前に出して海の上を走り続けるという設定なんですけれども、うん、画面をひたすら連打するですけど時間制限なし、ひたすら叩く、
あの手を止めたら沈んじゃう、
そうそうそう、で何秒沈まずにいられたかっていうゲーム、
うん、
ただそれだけみたいなんですけど、あの面白かったのはアップストアで落とすときになんか注意書きが出てました、
うん、なんだって、
あのね年齢制限があります、
は
あのなんか、ね、若干あの若干ちょっとあれですって、
若干ちょっと
あのね12歳以上になってたんですよ、
はあ、
以下の理由により年齢制限して12プラスとなっています。稀に軽度な性的表現またはヌードっていうのが書いてあったけど、要はこの男の人が、まあ、裸に近い、裸じゃないけどちゃんと下はつけとられますけど、
うん、
そういう格好だからなのかなって思ってます。まだやってないんでわからないんですが、気持ちが悪いぐらいマッチョな人、男の人ですね私はあのとりあえず紹介するために落としてみたんですけど、多分やらずに一回やったらもう消すかもしれません。この男の人がとにかく私には受け入れられない。
でもこれって男性向けじゃなくて女性向けじゃないの？
なんで？
だって男の裸だろ。
いや考え方がおかしいと思いますよ。
そうなのか。
イラストのタッチはもう明らかに男性向けだと思いますけどちょっとワイルド男子がやりそうなゲームかなって私は思ってますけどね、
うん、
それからもう一つ 左右のペダルを交互にタップして坂道を激走する鬼こぎ、鬼にこぐって書いて鬼こぎっていう、これはやっぱりその叩くんですけどね、
うん、
坂道を一生懸命
自転車で登るってことか、
登るんです。
うーん、
で、まあ、この3つが紹介されているんですが、あのこの記事を書いた人によると、まあ、無心に画面を連打できるので、うん、予想以上にストレス解消になる。
おー、
スマホの連打系アプリは誰の目をはばかることなくいつでもどこでもわずかな時間で没頭できる。よかったらストレス解消にお役立てください
はい、はい、それでは最後のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。脳内エンドレス再生不可能、あ、不可避、ミニオンが大合唱する映画怪盗グルーのミニオン大脱走劇中映像ということで、今年の夏に日本で公開される怪盗グルーのミニオン大脱走、ここの中の一場面ですけども、動画が公開されましたと。YouTube のリンクが元記事の方に貼ってあるんですけどね。これなんていうテレビ番組だったかな。あの外国でオーディション番組、
うん、
をちょっとパロディ化したような映像なんですけどね。ミニオンたちが歌うという、ただ何を歌ってるのかよくわかんないという映像なんですけどね。
動画を再生したら始まるんだね。
そうそうそうそうそう。音がないとちょっと分かりにくいかもしれないけどね。
これ映画の中のワンシーンっていうことですか？
うん、どうもそうみたいですよ。
へ
ー、どうも映画のストーリー的にはミニオンたちがグルーに見切りをつけて新たな旅に出るというのがストーリーみたいですよ。
へー、そうなんだ。
でもなんか多分最後にはグルーのところに戻っていくんじゃないかなっていう気はしますけどね
うーん、
ちなみにこの映画7月21日の金曜日、海の日だっけ。
いや
違う、
いやそうだった気がするんですけど今確認のしようがないので。
7月21日は海の日だったかな。
金曜日でしょ。
あ、金曜日違うな。
平日ですね。
平日だね。平日公開だそうですよ。
映画館で見ますか。
うん、面白そうだよ。はい、以上空海 IT ニュース5月24日でした。
え、あ、
うん、
すいません。
それではエンディングに行きます。
はい、なんか2121って言った時21日だって頭が変換しとった
ちゃいます
せ、失礼しました。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
Thank you.
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ジオちゃん、帰宅のともに抗生剤ってことで1491回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。これ抗生剤って LINE 見てない人わかんないよな。
うん、
ケイちゃんが入院中に抗生剤の点滴を打ってたみたいで、その抗生剤をいろんな漢字変換して遊んでたんですけどね。
なんかみんな若いよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノラちゃんが売ってたので買ってみた。ハンドスピナーバッタモンカンモ。
ハンドスピナー。
バッタモンカンモ安いから。さてどうやって使うんだろう。
あ、はい、ありがとうございます。これ密かにブームになってますよね、ハンドスピナー。この真ん中にちょっと盛り上がったところあるじゃない。
もっとあれ持つのよね。
そう、指で挟んでヘリを指でペンってこう弾くとくるくるくるくるくるって回るやつ。
なんかテレビで見た。
うん、あのアマゾンとかで売ってるのは金属製ですけど、これプラスチック製ですよね。
もしかして買ったとか言う
の。いや、僕は買ってないよ。
そうですか。
あれもなんかピンキリだよな、値段が。
そうなんですね。
安いのは100円台というか1000円で落ちがくるぐらいだけど、高いのは3000円とか4000円ぐらいしてる。
へー、あれなんか目覚ましかなんかで紹介しとったやつでしょ。
そうそうそうそうそうそう。なんか外国でも大流行りで、なんか学校で生徒がみんながこれをやってるから学校でなんか禁止してるとこもあるらしいよ。
学校はいけんでしょう。
授業中にみんながくるくるくるくる回してるって。
体験でしょ。
これは3箇所に埋め込んであるの。これベアリングが埋め込んであるんじゃないの。だから真ん中にもベアリング入ってるからベアリング4つ使ってんのかな。
それはノラちゃん回してみてください。
くるくるくるくる回して遊ぶもんみたいですよ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして昨日の5月23日が上がる前に5月22日号が修正されて上がってます。
そうです、修正版先に上げました。
そしておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウント8、
うん、
ブーンですね、
ブンブンブン B ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ペプチさんがお久しぶりです。ソフトバンクのプレゼントもそうなんですが、私が使っている au も何かくれるらしいのですが使ったことないな。
はい、ありがとうございます。 au はなんか毎日もらえるんやな、なんか、
うん、なんか
何をくれるのかよく分かってないんだけどな。
そう、 au ユーザーさんには分かるんでしょうね。
多分分かるんじゃないかなって思うけどね。はい、ありがとうございます。
せっかくなんで利用してくださいね。
うん、
はい。それからとしろぶさんが、思い立ったが吉日とあることから朝思いついて休暇申請、飛行機のチケットの購入、そしてホテル決めまで完了。7月1日の augm 大阪へ初参加させていただきます。もちろん本会と懇親会への申し込みも完了。しかし時遅くか、今回は補欠へ。しかしもはや後には
引けないってことだね。
今回って本選中間のメインの
ほうが
補欠
いっぱいになるよ。ああ、80人に対して84人になってるね。
すでにすごい。としろぶさん沖縄から行くんだね。
そうだね。
それはね、でせっかくだけ出れたらいいのにね。
うん、沖縄って OKA なんだ。あの空港の略称というか。
ああ、
OKA って書いてあるから最初岡山かと思ってた。そうだよな、岡山なわけないよなと思って。
岡山は OKY じゃない
かね。
でもなんで OKA なんだろう、
わかんない。
沖縄、那覇
なんだろうね。
すごいね。でも沖縄から大阪行くんや。
うん、 全日空便だからそこそこお値段するんだろうな。
そりゃあの行くことが決まったらまたちょっとね、
うん、
AUGM に行かれる方にまた声かけに行きますね。
そうだね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノラちゃん、今日の一杯、純米大吟醸タテニャン。タテニャン、かわいい猫のほのぼのした表情を見て思わず購入。あ、猫なんだ。
うん、タテニャン、黄色い猫。
タテニャン、
タテニャンだって。
数量限定、どこの猫なんでも、ボリューム2って書いてあるよ。
そうだね。ボリューム1があるってことだよな。
でしょうね。
うん、はい、美味しかったかな。
飲んでニャーンとかじゃないと思うし。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
美味しいといえば、すきちゃん、今日のお昼のお寿司はいかがでしたか。
あ、はい。
何その
あって。まあ、そもそも、あの、目を張って、わさび抜か、あの、わさび抜きはありますかって言われて、ありませんって言っちゃったもんで、わさび入ってたんですけど、
うん、
そんなに辛くない。
お
う。あの、やっぱり、あの、ちゃんとしたお寿司屋さんなんで、あの、入り口のドアガラガラって開けるともう酢飯のいい匂いがしてきて、
うん、
うん、女6人であのいただきましたけど、みっちゃんには写真を送ったんですけどね。
うん、来てますね。
すごいお殿様みたいに大名が使うような大きな碗にお蕎麦が入っとって、
うん、
でお魚はマグロ鉄火っていうのかな、鉄火巻き？
ああ、鉄火巻きだね。鉄火巻き。
と、卵と、
うん。
鮭。サーモン。
サーモン。
あとは何のお魚かわかりません。
どっちも白身は白身。左はこれタイじゃないの？
タイですかね。
多分。
で、なんか、もう一つ光ってますね。
これは光物だね。
はい。1、2、3、4。
握り4か。に巻きが、まあ、1本分かな。
そうですね。
とお蕎
麦、うん、美味しかったです。
うーん、いいね。
まあさすが主婦連、あの年齢層結構高かったんですけど、
うん、
まあ、私も結構会社ではいい年の方なんですけど、そのいい年に近い人が、
うん、
まあ、集まってるんですけど、まあこんなちゃんとしたお寿司屋さんで、そのしかもカウンターの前の座敷で食べるのに、みんなやれ出雲の方に美味しい回転寿司の店があるかいなみたいなことを言い出して、私がよく出雲に行く話、あののを知ってるから、
うん、
あのねえ、出雲って美味しい回転寿司の店あるとかって誰かが言い出して、えとかと思ったら、どこ行くん、いつも出雲行ったらどこでお昼食べるのとかって聞かれて、いやーって、で、くら寿司とかあるでしょ、くら寿司とか行くんって言って、くら寿司なくなったんじゃないって言ったら、いや、あるよ。なくなったのかっぱ寿司だよね。ねえねえとかでみんなすごいなんか大きな声出て、あの、お寿司屋の大将がチラチラチラチラこっち見るし。で、まあ、そもそもはあの、まあ、私、バツイチなんですけど、あの、今日行ったお寿司屋さん、割と地元でも美味しいお寿司屋さんなんですけど、私あんまり行きたくないんですよ。付き合いでしか行かないんですけど、なんでかって言ったら、その、元旦那さんの、仲良しの人が大将で、で、元旦那さんがそこのお寿司屋さんによく行くという話を噂で聞いとった。で、うん、私、あの、バツイチだけど、その離婚するときに名字を変えなかったんですよ。そのまま戸籍を作ってるから、同じ名字なんで、前回行ったときは私何も考えずに私の名前で予約して、すごいなんかギロギロギロギロ見られて嫌だったっけど、今日は、私の名前じゃない、うん、あの一緒に行く子の中の一人の子の名前を借りて予約をしたんですね、
うん、
にもかかわらずもうみんなが私の名前を連呼する連呼する何のために私ってあれなんてこう一生懸命目配せするのに何のことか分からずに、うん、でその名前を借りた子が途中で気がついてあっとか言ってごめんって言った後に私のまた名前を呼ぶんですよ。 いやいやいや、もういいけど黙っとってお願いだけとかって言って、それでもうあのお寿司屋さん出た後にごめんごめん何回言った正の字書こうかと思ったよって、本当ごめんとか、なんかこれじゃ意味ないよねって、結局その一、まあ、人その新しく入ったパートさんの歓迎会なんで、まあ、あとの5人であのその人の分も払うっていうんだけど、そこでお金のやり取りするとそのお祝いする人に対して感じが悪いんで、
うんうん、
とりあえず私が立て替えとくわって言ってレジに行ったんですよ、
うん、
だからもうすごいおかみさんがチロチロチロチロ私を見て、はいどうもありがとうございましたって言って、立っている時に私の顔ギロッって見て、どうもごちそうさまでしたって言ってもう逃げるように出て行きましたけど、もうね、だけあのその名前を連呼されるのが気になってお寿司をこう楽しめんかった正直っていうね、まあ、オチがあったんですけど、あの今度はぜひ思う存分名前を言ってもあの気遣わんでいいお店でランチしようねって言われました
なるほどね。ゴーツには回る寿司屋さんないよな、そういえば。
ないです。まあでもさ、せっかくいいお寿司屋さんに行っとるのに、なんでくるくる寿司の話なんと思って。もう回転、せめてさ、なんか肉の話とかすればいいのに、回転寿司の話するわ、と思って。もうびっくりしました。あれにびっくりした。まあ主婦って本当関係ないんだな、周り、と思って。ちょっともうね、びっくりこきました、本当に。まあ面白かったけどね。後で考えて面白かったんだけど
でも写真見てあれで1000円なら安いよな。
そうですね、これ前ね800円だったんですよ。でも元取れるのかもしれない。あとはこれよりもう一つワンランク あのランチ定食、茶碗蒸しとかがつくやつもあるんですよ。
ああこれにプラスして、
うん、なかなかそっちまではね、
うん、
良い関係だ。
茶碗蒸しが一つ追加ってこと？
なんか茶碗蒸しとね、
うん、
なんだったっけ？茶碗蒸しとね、
うん、
茶碗蒸しとね、茶碗蒸しと茶碗蒸しと。
寿司屋だと何があるかな？でも汁物はそばであるからな。
あれなんだけど覚えてるの。茶碗蒸しとね、なんだっけ。
もう一品ぐらいがつくってこと？
ん？
もう一品ぐらいつくってこと？
うん。で1300円なんですよ。
うん、
結構ね、あの交通のお寿司屋さんってこういうランチするお店とか、あとはあの刺身定食、まあ言ったでしょ。あの刺身定食と、
はいはいはい、
天ぷら。
天丼
だっけ、やってるお店もあって、そこも1000円なんですよね。なので結構ね、
うん、
楽しいっちゃ楽しいんですけどね何もなけらには楽しいですけどねあの夜は夜でその、ま、のどぐろの煮付けとかあの自家なんですけどね。
ああそうだな。
あの昔接待で連れてってもらった時にそののどぐろの煮つけ食べさせてもらったんだけど、うん、めっちゃ美味しくって、
うん、
まあ、あの本当にお料理が美味しいお店なんでね、
うん、
まあ、ただ行きにくいということで
そうだね
まあでも田舎の割に結構食べるお店、いいお店が多いんですよね。
そうだね、
はい
はい、ということで皆さんゴーツ行くとお寿司食べさせてくれるかもよ、すきちゃんが。
あ、まあ、もし来られることがあったらあのちゃんとそれなりの接待をセッティングさせていただきますよ
その回予約の時の名前は貸してねって。
そうですね
はい、
以上空海 IT ニュース5月24日でした。お届けしたのは、
明日は蒸し暑くて嫌だなのみっちゃんと、
毎日嫌だなのすきちゃんでしたもう早く冬になれ、あ、秋でもいい、三四
ただものだんだん急に来たな、
はい、また明日って言わねえけんかった
そうだね また明日だよ。
明日は木曜日ですね。
うん、木曜日です。
Only ID news.